今日はサンキュー達夫さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
どうもごきげんよう、月一の男サンキュー達夫です。
よろしくお願いします。イベントぶりということでありがとうございます。
ありがとうございます。今山形で、ね、収録に参加しております。
はい、移動が終わって山形にいらっしゃると。
今ちょうど学科会議で冬用の靴を買えっていうアドバイス。
大事ですよ
これ。やっぱり
大事ですよ。いやもう普通の革靴なんかで雪道歩いたら本当にひどいですからね
どうやら夜路面凍結がひどいらしいんで絶対滑らないやつ。
ああ山ですしね、
うん、坂が結構ある
あって凍結する。ああ地獄地獄っていうか大変そうだなそれは。
そうですね、車もスタッドレスっていう、うん、やっぱ札幌もそうなんですか。
そうです、
そうですね、冬靴スタッドレスタイヤはもう必ずですね、
うん、冬靴って大泉さんが淡路島に履いてってたやつ。
あのですね、雪面の飛び用のようなあのような激しいところまでは必要ないんですが、あったかさはですね、正直積雪がひどい地域以外はそんなに気にしなくても大丈夫です。
ハイカットのやつを買えって言われましたよ。
積雪のある地域なんですね。
ブーツみたいなやつ
それはですね、現地の方に従ってください、本当に。
わかりました。
ですね、
隣の宿舎に移動するまでで遭難しかけた人がいるっていう話も聞いたので。
結構雪がやっぱ多いんですかね。
大雪の時はまあやばいよ。
これ本当に老婆心ながら申し上げますが、
はい、
靴下の替えがない状態で濡れたまま移動すると、晩年に響く、晩年の20年辛くなるくらいのダメージを受けますので、本当に本当に舐めないでいただいて、言われた通りの靴をお買い求めください。
靴下いつもだいたい替え持って歩いてるの冬は。
我々はそんな普段大したことないんであれですけど
なんかこう街中でちょろちょろ移動するぐらいだったらいいけど、うん、ちょっとこう雪の中歩くとかっていう時は舐めない方がいいってことですか。
あ、なるほどです、
うん、
はい、ありがとうございます、参考になります。
もう本当に本当にです、これもう本当に口を酸っぱくし申し上げますから、舐めないでください
やべえ、ごめん、ね、
いやですね、この一言を今ここで念押ししなかったばっかりに、達夫さんが春先にですね、もう冬一回転んでからずっと体が調子悪いとかっていう風になるかもしれないんですよ
そうだよね、
本当に本当にこれ5分ぐらい時間使ってもいいぐらい、
ね、膝打ったりとか腰打ったりとかあるもんね。
いやそうですね、こけると結構響くかもしれないですね、
うん、気をつけます。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
近況で言うとですね、前、はい、井本晴久先生という数学の先生の、
はい、
まあ、割と情報を追いかけてるっていう話をしたと思うんですけ
ど、ね、はい、はい。
何て言うんでしょうかね、もう探究型学習っていう感じでもないんですけど、イモディレディオっていうポッドキャストを聞いてるよみたいな話とか、うんうん、プロフェッショナルのこういう先生だったよっていう、多分、皆さんはコンビニで買う、キャベツの千切りみたいなのに直接、ドレッシングをかけて食べていたっていうのが最も印象的だと思うんですけど、そのエピソード。
はいはいはいはい、お話ししてもらいましたね。はい。
その後も結構僕情報を追ってたんですよ。
お
う、うん、で、なんか、僕、なんか井本先生がなんかツイッター始めて、
お
で、まあ、今で言う X ですけど、それを追いかけてたら、なんか知らん間にフォローしてくれてたんですよ。
おぉ。
で、DM 出したんですよ。
はい。はい。
で、ちょっと僕は教室見学に行きたいと。
ああ、井本先生がやってらっしゃる教室の。
まあ、井本先生は行ってもいなくてもいいんだが、一応僕の、なんかこう、国語教育とか、その作文教育とかに活かせるような、なんか表現の教室を、まあ、他の先生がやってるっていうことで、ちょっとこの夏、行ってきたんですよ。
ほう、達夫さんは、相変わらずそのあたり、本当行動派ですよね。結構いろんな、はい。
なるほど。
もうここに、だから保護者というか、実際子供が いないと見に行けないのかなとか、ちょっと予約の仕組みがよく分かんなかったので、
はい、
実際にその先生に伺ってですね、まあ、有料ではあるんですけれども、一応その授業見学っていう形を取らせてもらって、あの授業に見学させてもらいに行って、四ツ谷にある芋芋教室というところに、まあ、行ってきたんですね。
うん。なるほど。どうでしたか？
いや、面白かったですね。
そうですか。それは、達夫さん自体は、企画で行ってるわけではなくて、本当にご自身のご興味で行かれている。
そうそうそうそうそう。
いいですね。なんか印象に残った感じとか、雰囲気とかありましたか？
なんだろうな。まあ、その、今日、どういう教材使ってたかっていうのは、あんまり言わない方がいいのかなと思うんですけど、基本は、僕はね、小学校高学年向けと中学生向けの2つ見たんですね。
うん。うん。
もう、せっかくだったら全部見てやる。
うん。
なんですよ。で、ことのほかやっぱ、生徒たちが集中して楽しんでるなぁという。あ、やっぱなんかこう、プロセスなんだなっていうのをちょっと実感しましたね。
うん。
なんか一つのお題に対して、やっぱ全員で取り組むっていうのが、こんなに集中力続くもんかねっていうぐらい。決して、その、いわゆる社会的に偏差値が高い人たちだけじゃないというか、そういう子はそんなにいなかったと思うんですけど。なんか学校、公教育でも学べないし、まあ、かといって、ただ遊んでるだけでもないっていうような、すごく面白い体験でしたね。なんかに使えないと思うんですけど、
なんかに使えないかっていうのは、その、達夫さん的にアレンジできそうなメソッドもあるんですか、そこには。
あるある。
すごいな。
やっぱレギュレーションは存在するんだけど、正解がないっていう。
ああ、
はい。
対して、だから、どっちかっていうと、やっぱ学問に近いのかな。なんか、
一つ
問題があって、アプローチは自由って、
うん。
で、それが、ま、結果的に正解にたどり着いてもいいし、正解がないやつでもいいっていう感じだったんで。
うん
うんうん、なんかこれは、まあ、もちろんその美大の授業とかもあるんですけど、まあ、作文教育とかにも応用効きそうな感じがする。
なるほど。その結果を求められない研究的な行為は楽しそうですね。
うん、いや、よく僕は例に出すんですけど、
うんうん、
例えば花粉症という重い症状があって、
うん、
まあ、僕も実際花粉症苦しめられてるんですけど、うん、でその花粉症を、まあ、なくすか軽減するためにはどうしたらいいかって考え方たくさんありますよね。
うん、そうですね。
うん。前もお話したと思いますけど、まあ、杉の木をなくすとか、杉の木を品種改良するとか、
うん、
あるいはその、地面に落ちた花粉が飛ばないような地面を作るとか、
うん、
まあ、あるいはその直接鼻に入らないような薬を作るとか、
うん、
鼻に入っても症状が出ないような薬を作るとか、まあ、風邪とか自然をコントロールするっていうのはあんまりできないかとは思うんですけど、まあなんかこう、工夫の仕様はいっぱいあるとか、アプローチは結構無限にありますよね。
そうですね。うん。
まあだから、頂上に登るためにどういうルートを登るかっていうのは別に誰が決めてもないし、どうやって登ってもいいけど、とりあえず頂上来なさいみたいな。
うん。
なんかそういう感じのアプローチが結構ほとんどだったんで、あ、なるほどかなっていう。
そういう課題を作るのってなんかすごく難しそうな感じがするけど。
課題超難しい。課題作るの超難しい。
あ、超難しいですか、やっぱり。
教材開発なんだ。
ああ、
うん。やっぱり、何を置いても教材なんだよ。先生のマンパワーとかっていう以上に教材。だから、その教材開発するってすげえ難しいなぁと。
達夫さん、その教材についてなんですけど、
はい、
その教育する講師のタイプによっては、
はい、
自分こそが教材である以外のものを使わない人がいるというか、 あの、俺の考えを聞いてくれ、俺を見てくれ、それ以外のやり方で教えれない人もいますし、もうなんか、性格的にっていうよりも、性質的にそういう授業しかありえないかもあんのかなって思ってるんですよね、特に大学の場合は。
あ、
ただ、その、小、中、高くらいまではやっぱりカリキュラムがあって、教材があってだと思うんですけど、その、達夫さんが今、その今のお話も通じてなんですけど、今考える理想的な教材っていうのは、どれくらい自由で、どれくらいその目標があってっていうのは、その、バランス感覚って今どれぐらいなんですかね。
その僕が見学した授業で言うと、やっぱり、あの、教員は、まあ、究極教員いてもいなくてもいいっていう。
いやー、それすごいな。完全に僕がさっき言った、その、俺を見ろ系から完全に脱構築されている。
ただ、やっぱ正解がない系の授業とか学問って、結果的にはそうなっちゃう。
そうですね。
ある程度その成功法っていうのはなんとなく存在しつつも、でもアプローチはそれだけじゃないし、逆に言うと成功法でたどり着けなかった回答まで得られるみたいなパターンもあったりするので。
そうですね。
なんかそういうのを割とこう、大学入る前に経験できるっていう、結構いい機会だなっていうのは思ったんだよね。
いやー、すごいな、うん。それを見に行くのもすごい。それはすごいな。
いや、だから、直近で言うと、なんか僕はね、あの、前期からずっとゼミで大喜利をやってるんだよ。
ゼミで大喜利やってるんですか。聞いてみたいな。
アイディア出しだから。
はい、はい。
一つのお題に対して、3分以内に5つの答えを考える。やってる。まあ、前期は お笑いのいわゆる大喜利っていうのにチャレンジしてもらったんですけど、
はい
はい、後期は、笑わさなくていいと、
うんうん。
表現を考えていくっていうのをやってますよね。
ちょっと面白い。それ、ちょっと考えつかないです。
表現を考える。笑わせなくてもいい表現を考える。
先週やったのだと、雨。
雨。
雨の描写、自分が思いつく限りで、5つ挙げてます。それはもう強い雨でも弱い雨でもいいか。
はあ、その擬音とかはなしなんですか、
うん、いや、もう何使ってもいいけど、いい、うん、手垢がついた表現だけは NG。だから、しとしとと雨が降るとか、ザーザー降りだとか、夜間をひっくり返したような雨とか、そういうのはやめなさい。
なんかその、新しいというか、そういうものを自分で考えて作るってことですか。
そう。で、前期に割と大喜利のなんかパターンというか、思いつかなかった時はこういう発想法で、回答を導こうみたいな一応の成功法も教えておくんですよ。
それは、前期ですから、お笑いの時にそのパターン的なものを、
そうそう。
軽く教えておくと。
そうそうそう。
で、
学生たちが書いてきた雨の描写。
はい。
いくつか、ね、紹介しましょう。
わあ、いいですね。楽しみですね。なるほど。前期のメソッドを受けて、
一応
考える手がかりをもらった状態でってことですね。
そうですね。
うん、
隣で喋る友人の声をかき消すような終わり。
なるほど、
うん。30分かけてセットした前髪が3分で姿勢を正すほどの雨。
はあ、はあ、若者っぽいな。
若者っぽい。
若者っぽいです、うん。顔面セルフモザイクになるわ。
ああ、はいはいはいはい。
セルフなのかって思ったけど、うん、なるほど、うん。
雨の音、車の排気音、そして、しぶきが、ならない。しぶきが奏でるのは、さながらスイングジャズのようだった。
ああ。
うん。もう文学的な話ですね、文芸的な。
雨をモチーフとしたワンシーンの描写みたいになってくるんですね。
そう。トタン屋根がマシンガンのような音を立てている。
ああ、うん。もうなんか実際にそういうのを書けそうな人がいますね、きっと。
なんか形容詞じゃなくて、こう具体的に。描写するみたいなことを前に多藤さんが言ってましたよね。
そう。
うん。
小学生がランドセルを頭に掲げ、ギャーギャーと、逃げ出していく。
あ、うん、もう降ってるとすら言わない。うん、
で多分この突発性みたいなものを説明せずに表現してるんですね。
そうですね。
傘を持ってないという
。あ、そうですね。予想外でもあると。
うん。スマホの画面が突然濡れ出し、嫌な予感がする。
あ、
空を見ていない。スマホの画面で雨を感じる。
上手ですね。なんか、うん、
映像的ですよね。映画とか、なんかアニメとかありそうなんですけど。
なんか、そのスマホを持って何を見てどこに行こうとしてたのかが全部暗転する感じがいいですね。
うん、その台風は街をベネチアに変えた。
なんか古釈な感じがしますけど、
古釈な感じがするの
な。学生に対して古釈の一言投げつける。
まあこれは台風っていう割とネガティブに語られるような現象をちょっとポジティブな印象に変えるような、
ね、ああ、水の都ベネチア。
インビジブルな弱い雨に苛立ち傘を開く。
ああ、インビジブルな弱い雨。
そういうのやっぱお年寄りから出てくる。
うん、ああ面白いな、
天然強のシャワ
ー天然の強のシャワー
天然のじゃない天然強のシャワー
なんかちょっと五感が面白いですね、うん、
傘をドタバタ踏んでくる
傘をドタバタ踏んでくる、
うん、みたいな表現があって、うん、割となんかあの例えば雨が降ってるのを直接描写するのではなくて、降った結果どうなるかとか。まあ、見立てもありますし、
うん、
どこを見てそう思ったのかとか、視点の変更があったりとかね。
うん、
なんか割といろんなパターンを出せるようになったかもしれない。いや、これこういうのって正解がないじゃん。
ないですね。
そうですね。いや、そうですね。
雨の描写。
その授業ってすごいなんか後々まで記憶に残りそうな感じがしますね。
まあ学生によるけどね、その記憶に残るかどうかその人次第なので、残すかどうか、
うん。
いやー、そういうものが標準的にならないっていうのはやっぱテストしにくいってことなんですかね。点数つけにくいというか。
まあそうだよね。
うん、そうだよな、
うん。だけどなんかまあ、表現もアイデアだからさ。
はい。
もう視点を変えるとか、今までにない表現とかね。だから実際にこの後は、その雨っていうものを過去の作家がどう表現してきたかみたいなのを、ちょっと有名な表現をプリントアウトしてきたものを渡して、あ、こういうアイデアあったんだ。
いやー、何回も同じこと言ってて、本当、他に表現ないのかって、それこそ怒られそうなんですけど、僕、達夫さんの授業、本当に聞きに行きたいですね。
ありがとう。
本当そういや本当聞きに来て
まあ一応ねこの細かい表現に関しては僕は専門だったんであ そうプリの表現って雨だけ書き抜くと結構面白いんだよ強い雨だとね小林武二とかがね、うん、納豆の糸のような雨
あ
林芙美子は、ね白いネギをちぎって放るような雨って言ったの。
ネギをちぎって放る。
井伏正治はあの黒い雨っていうね、まず小説書いてますけど、
タイトルですね、はい。
降ってくるのは万年筆ぐらいな太さの棒のような雨であった。
ああ、
もう色まで万年筆で表現しちゃうんだと。
刺さりそうですね、本当に。
弱い雨だと中村慎一郎が、ね、眠りの上を優しい恋人の愛撫のようにかすかな雨足が渡り続けている。
イエ
ーイ。なんかこういう表現があるよみたいなのを。
それはそれを説明する前に学生にその表現をさせたんですね。
もちろんそうしないと。
でもなんかさっきの例えばその傘の上を踏んでくみたいな表現って面白いなと思ったんです
よ。そうそうそう。だからアイデアとしては近いよねっていう話とかね。
うんうん、
をするから、まあそのアプローチ間違ってなかったはずだよっていうことも言えるわけ。
なんかあの結果的に類型に向かってこう進んでいく構成だとかっこいいんですけど、僕らなんか特に医療とかでやりがちなのが、先に類型説明したがるんですよね。
わかる。わかる。
その方が、まあ、効率がな、違いすぎるからな。
理解をするっていう意味では、その方がいいんだよ。はい、
そうですね。
だからアウトプットするって考えると、やっぱ自分事として考えるには、まず自分で考えてから、人のアイディア聞いた方がいいわけ。
あ、
その手があったかってなるから。
表現する、創作するっていうことを考えると、絶対そっちなわけですよね。
うん、
いやどうなんでしょう。それは表現しないとしても、ちょっと知っておきたい人にも、まず実践させるっていうのが面白いっていうのは、ある気がするけど、
やっぱね、入ってき方が違うんだよね。
違いますね。違いますよ。
ああ、そっかそっか。その主観的体験というか、自分が体験してるっていう感覚があるのとないのとは全然違うかもしれないですね。
一回試合やってみてからドリブルを教えてもらうみたいな。入り方違うじゃん。
そうですね。
実践やってから座学するとか、まあ、そうですね。
だから、なんかこう、社会人になってから大学でちゃんと勉強したかったっていうのは、多分その試合に行ってからその練習の大事さに気づいてるっていうことだと思うんですよ。
うん。
はい、やっぱ入り方が違うよね。頭に入ってきた。
いや、そうですね。
まあ、毎週、あの、授業の冒頭はこういう大喜利やったりとかね。
面白い。いやー、これやろう。そうか、よしやろう。いや、なんか僕、あの、企画を振られることが結構あって、
お、
学び直しっていう、そのキーワードで看護師相手に何か説明してくれっていうのはすごく多いんですよね。
なるほど。なるほどね。
学部時代には国家試験通るために詰め込まなきゃいけないんだけども、実際に看護師になって病棟で働き始めて、改めて解剖学知りたいみたいな、そういうニーズがあるので。
なるほど。
そこで類型から並べるんじゃなくて、やっぱ実例なんだな。あ、しかも考えさせた方がいいんだ。大変参考になるな。そっか。
でもこれ俺、大学院の時に、自分で文法を考えるっていうのをやったんだよ。
どういうことですか？自分で文法を考える。
日本語に、まあ、転がってる言葉を全部すっきり整理するための、はい、文法を自分で考える。
ああ。はあ。
文法って結構たくさんあるのよ。みんなが知ってる、その、形容詞、形容動詞とか、
はい。
接続詞がどうだったとか、そういうのだけじゃなくて、
はい。品詞の分類。
いろんな人が考えた、いろんな品詞分類がある。
なるほど。
品詞分類でもいろんな説があるんですか？
そうそうそうそうそう。だからみんなが知ってるのは橋本文法っていう橋本新吉先生が作った文法だから、はい、
そこまで分かってるんですね。
そうそう、僕らは割とそれだけが文法じゃないっていうところがスタートとして入るのね、大学院の M1 の時に、まあ、早い人はもう学部の時からそれやってるんだけど、なのでなんか自分だったらどう分類するかなみたいなやつだから、多分それやっった方が、ああ、なんか橋本新吉って結構うまいこと考えたな、みたいなのが、身に染みてわかるんだよね。
あ、そうですね。
批判されてるけど、こうした方がいいわな、やっぱり、みたいなね。
それ、ちょっと賢い立場を、取りたいなと思うと、
うん、
車輪の再発明したくないって言って、
うん、
自分でもやってみようみたいなことを、やらない場合があると思うんですよね、結構。もうあるんだから、それをちゃんと学べみたいな。
そうか、そうか。
でも今の話聞いてると、あ、絶対やった方がいいなって思いますね。
まあちょっと遠回りなんだけどね。
ほう、交互より、うん。
時間はかかるから、ただ本来だったら最初から橋本文法を教えば一単元で済むんだけど。
ああ、そういうことか。
自分で考えてから橋本文法を教えると二単元かかるから。
そうですね。
みんなやっぱ手間だし、やらないんだ。
まあ、理解度というか、到達点がなんかね、違う気はしますけどね、やっぱり。
まあ、なぜこうなったかというと、こういう思想があるから、
うん、
例えば日本語で言えば、その言葉だけで意味があるものとないものっていうふうに、まず、大きく二つに分けます、
うん。
意味があるものの言葉の中でも、活用するものとしないものっていうのがあります。 なんかそういうチャート図を作っていくことの方が教えやすいっていうのがあるから。
うん、うん、そうですね。演繹的に教えるというか。うん、
あ、なるほど。この人はやっぱ教えやすいっていう観点で発明したんだな、みたいなのが分かってくる。
すごいな。分類の理由からいくんだ。
そうそう。教えやすいだけが観点じゃねえよなっていうところも、だから気づけるわけだね、同時に。まあ、そういうことを考えたりしましたね、その授業見学に生かして。
いやー、授業見学すごい。ありがとうございます。それはすごい。うん。
近況でございました。
いやー、近況が熱い。近況が分厚いな。
そうですね。
いや、入試もあったんだよ。入試。
はあ、このタイミングで。推薦入試ですか？
推薦でもないんだよ。多分、旧 AO って言われてるんだけど。
ああ、なるほど、なるほど。そうでしたか。はいはい。
今、ほぼ年内にみんな大学決まっちゃうんだよ。
あ、そうなんですね。へえ。
もう18歳人口の取り合いなの。この間発表されてたけど、早稲田も、60% は年内に決める。
そうなんあ、そうなんですね。
そうだから年内か。だから、年明けの
筆記受けるのって。推薦の感じだな、その年内っていうのは。
年明けの筆記受けるのって、いよいよ行くとこない人なんだ、多分。
あ、そうなんですね。
で、東大とかも結構 AO、旧 AO をもう使い始めている。
そうなんだな。
やっぱ取り合いなんだ。
センター試験じゃなくて共通テストって言いましたっけ、今。
はい。
それよりもずっと前に決まってるんですね。
いや、だから就職活動みたいなもんで。
うん。
なんかもう、その、年明けには本当少ない椅子をみんなで取り合うみたいな感じなんで、余ってると。
あ、そうなんですね。
そう。
いや、
だから僕は。ま
あ、大変だからな、入試。やる方も大変ですもんね。
年内でもう、はい、だから、11月1日にはもう合格者が発表なんだよ。
すごいな。
でもそっから2月に1回入学者を集めて、もその2月までにもうなんか課題を与えてそれをやってきてもらうっていう。
うん、なるほど、なるほど。はいはい、はい。
課題考えたりとかしました。
あ、達夫さんはじゃあそうか、新入学生に対してももうデューティーが結構あるんですね。
そう。めちゃくちゃ面白い課題考えた。
ほう。いやいや、あれですね。さすがに今公開はできない。
今は公開できない
です。
はい。いいですね、その。
タイミングが来たら。
ああ、いいですね。面白いですね。は
い、
いやー、
ありがとうございます。
うちの息子行かせたい。
ちょうどね、病んでる先生のね、息子も、そう、息子さんもそれぐらいの年だもんね。
うちの師匠の息子世代。
あ、
そうそうそう。いや、そうだ。いや、達夫さん、それで、今日ちょっと達夫さんにも聞いてほしいというか、そういう話があって。
いや、まさかの結構、ちょっとリンクするかもしれないんですね。
なん
か、はい。
まあ、僕、久しぶりに病理に帰ってきて、
うん、
相変わらず医療系って紙の雑誌多いなと思ったんですよね。
あ、なるほど。
なんか論文っていうわけでもなくて、まあ、医療系の情報雑誌っていうか、なんか新しい治療とか新しい病気の診断法とか、まあ、そういうのをまとめたものが各専門分野で結構複数冊ずつ毎月出てるっていう、
うん、
それって何？ウェブじゃないんだ。
紙が結構多いと思うんですよね今。
やっぱ有料な情報なの。出た伊藤町、
はい、
今僕が画面に出してますが、
なかなか怖です。
これ雑誌名が糸町ですね。
最高だね。超かっこいい、ね。糸町。
これね、もうちょっとないのって感じですよね。で、もうちょっと、これも雑誌なんですけど、病理と臨床。まあ、ザシンプルな感じで。これが、毎月のようにこう紙で出てるやつを僕も紙でこう、なんか購読をしてるわけですが。
そうか。
うん、これ先輩びっくりですか、やっぱり。
まあ、いっぱいあるっていうのは知ってたんだけど、なんていうかその自分でその定期的に購読して読み込んだっていう経験がないので、
うん、
なぜそんなにいっぱいあるのかっていうのと、病んでる先生はどういうところが好きかっていう、まあ、好きなところじゃなくてもいいんだけど、なんかどう思ってんだろうなと思って。
その前提条件 言うとして、やっぱりそのデータ系は、やっぱその誰でもが見られるような状況ではまずいっていうことで紙にしてるのかな。
ですね、これに関しては、うん、もしかしたら、うん、今、辰夫さんがおっしゃったような前向きな理由ではなくて、
うん、
単純に依存してるだけの可能性があるので、
断言ってことですよね。
そうです。なので、そこは差し引いていただきたいんですけど、うん、
はい、
でも現場で僕らが紙を使う理由が何かあるかというとですね、うん、貸し借りをしたい人向け。
ああ、なるほど。
例えばなんですけど、今この糸帳ってご覧いただいた雑誌、ププって名前だと思うんですけど、うん、毎月1冊ずつ出て、年間購読が4万8000ぐらいするんですよ。
まあでもそんなもんだよね。
大体専門誌だからそうじゃないですか。うん、ですね、うん、で、これを研修医とか、その専攻医と呼ばれる5年目ぐらいまでの医者が定期購読するかってしないんですよね。
確かに。
はい。で、それをじゃあ定期購読しないでどうするかって言ったら、病院の何かに紐付けてオンラインで見れるようにするかっていうと、このシステムが結構面倒で金もかかるので。
なるほど。
紙を残しておくとですね、まあ、出版社も楽なんですけど、
そうだね、
図書室に入れておくってことができるんですね。
あ、
でオンラインアーカイブ化はせずに紙でこう売ることで、なんとなく高齢者は買うし、高齢者だから紙の方が便利だし、
うん、
若い人は図書館に読みに行くみたいな感じの流れが未だに継続していると。
うん、いいね、なんか風刺家電みたいな感じ。
風刺家電。例えもかっこいいもんな。
一子相伝みたいな。
いや、で実際ですね、そういう長年受け継がれた糸帳雑誌のバックナンバーっていうのを箱のように再製本するんですよね。
ああ、あるあるある。
大学図書館とかによくあると思うんですけど、あの昔の糸帳を開いて、エモいエモいと言いながら、その、要は昔はこういうところで分類を始めたんだなって話を、それこそ分類学の初期にみんなが何考えて何失敗したのかっていうのに遡るために見るには紙がいいでしょと。で、その紙から連綿と続いてきたものを途中で電子に変えるなんて、そんなっていう、こう、なんか、無粋なっていう感じがある。
なるほど、
うん、それだけなので、
まあでもデータがなくなるってことはないからね。
ないですね。
紙の方が保存性高いって言われてますよね。
保存性高い。
はい。
うん。
そう。
アーカイブとしては確かに有用ですね、紙。
うん。いや、実際やっぱ貸し借りできるって大事だよ、閲覧性っていう観点から。
ああ、電子、その普段普通のこう買う電子書籍とかもやっぱり人に貸せないっていうデメリットはありますもんね。うん、
あとデバイスがなくても読めるっていう。
そうですね。
うん。
のは大事だよね。
若いその医者は、もうスマホか iPad に全部入れたいので、紙があったら自炊したいんですよ。
うん。
その裁断して PDF にしたい。
はい。
ただし、糸帳みたいなこのレベルの雑誌は、通読をそもそもするっていう概念がみんなないので、僕は通読するんですけど、普通の人は自分の興味ある号を読みに行くっていう感じになるので、うん、まあ、数ページだけコピーして、あるいは PDF で手に入れてっていう風になってるんで、まあ、そこなんか住み分けちゃってるんですよね、うん、
なるほど、うん、でも専門家からしたら通読した方がいいよ。
ですね、糸帳のレベルを通読してる人って多分全国に何百人しかいないです。
ああ、そうですか。でも何百人かいるんです。
何百人はまだいると思います、通読してる人。けど、だいたい僕みたいな鬱陶しい人間だと思いますね。先輩、うちで糸帳関係の診断、すごい今山ほどされてますけど、この雑誌って何回かご覧になったことありましたっけ？
本当に病んでる先生に、これっつって渡される、この号のここを読めっつって渡されるのを、はいっつって読んでる感じかな。
で、読み終わったら僕に戻ってくるじゃないですか。
はい。
紙最高ですね。
確かにな、そういうメリットあるのか。
くらいかな。
コピー取れるし。
コピー取れますしね。
うん、
固いこと言わずに、うん。そう。大事です、それは。でも、先輩が言ってる意味には、さらに別のニュアンスもあって、この領域以外だと紙の雑誌は絶滅していってますよね、どんどん。
まあね、そのコンビニとか行けば相変わらずその雑誌有名どころは置いてあるし、うん、まあ、昔から部数は減ったとはいえ、雑誌がね全滅してるっていうわけではもちろんないので、
まあ残ってるか、
うん、残ってるけど、なんていうか その前世紀とあんまり変わってないなみたいな感触がちょっと受けて減ってるんだろうかっていうのもちょっと聞いてみたかったし、あ
でもちょっと追加情報として、うん、その達夫さんの世界はどうですかっていうのもお伺いしたいんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
追加情報としては、うん、医療系もですね、英文の雑誌はもう僕紙はほぼ読んでないです。
英文は確かに紙はほとんど PDF 化か、
はい、で英文に関しては病院が契約してるやつを契約した ID で見れば、うん、あの PDF とかで見れますよってことになってるので、
うん、
だから契約をしていても紙がそもそも送られてこないやつの方が多いですね、圧倒的に。日本語の時だけなんですよね、未だにこれが紙で残ってるの、まあ、だけでもないけど、うん、という状況でした。
そもそもなんかこうこんだけたくさんの種類が出てる分野ってあんまりない 業界というか。
ああそうなのかな、そうなんですかね。
いやどうなんだろう。
達夫さんってお仕事で使うその学術雑誌って言った場合は紙ですか？
専門性が高いやつは紙だね。
専門性が高いやつが紙。
間口が広すぎるやつ。言語とか。
お、あ、言語。言語っていう雑誌があるん
ですね。言語っていう雑誌があったりとか、日本語ジャーナルみたいな。
ちょっと
はなくなりました。
いいですね。あ、それはなくなったんですね。
はい。
あ、なくなったんだ。あ、
だから、もうちょっと、語用論研究とか、表現研究みたいなやつは残ってる。
紙、紙で。
日本語文法。
日本語文法、紙で。あ、日本語文法、ちょっと読んでみたい。何が書いてんだろう、本当に。
N1 の N2 みたいなこと書いて
ある。
ああ
。
もはや僕の中では伝説になって
る。それっていうのは、論文が載ってる雑誌ですか？
そうだね。一般向けはやっぱもうないよね。
なるほど。
そんなにない。うん。
なんか、多分、糸町とかって、
一般誌じゃないよね、糸町。
一般誌ではないですね。なんかどっちかっていうと、業界誌に近いようなニュアンスもあると思うんですよね。
業界誌ね。
はい。だから創設とか、あとこう新しいものの解説とか、
はいはいはい。
なんかそういう情報提供みたいなところもあるので、純粋にこう論文だけが載ってるっていう感じはないよね。ちょっとよくわかってないんだけど。
だからそういう意味で言うと、月刊言語とかに近い。
あ、そういうのはやっぱあるんですね。
あった。だから言語がなくなっちゃった。
なるほど。
うんうん、
いや昔そういう、うん、剣道やってた時に剣道日本っていう雑誌をよく読んで。
あった。剣道日本あった
ね。読んでました。あ、今先輩がおっしゃった通りで、でこの糸帳とか病理と臨床っていうのは基本依頼原稿と呼ばれて、その編集部から医者とかに依頼が行って、うん、テーマに基づいて書かされて、大した査読が入らない状態で載るので、
原著論文っていうのとはまたちょっと違うってことですね。
違います。だから学術業績じゃなくて MISC ってあれミスクって言うんですかねって呼ばれるんですよね。その MISC と呼ばれるやつが何の略かとか一切知らないですけど、要はその人が査読受けてバチッと書いた業績っていうのとは科学領域では違うと、それで大学には入れませんよというニュアンスを与えられるイメージがあります。
そういうなんか技術とかその業界 の, その最新の情報を知らせるための雑誌がものすごい種類あるっていうのがなんか面白いなとは思ってた。
ああ、医学領域、
うん、
ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
ごめんなさい、原著とか症例報告とか、
はい、
担保とか、うん、その創設っていったくくりってあれ生命科学だけなんですか？
どうなんですかね。
あ、そうそう、
いや、そんなことない。
あ、やっぱりそんな感じ。
あるあるある。うん。研究ノートみたいなのもあるし。
研究ノート。
まあ、単著論文もあるし。
あ、単著論
文。うん。あとは、書評みたいなやつもあるし。
書評。
うん。
いや、書評。
書評っつってもあるよ。専門誌の書評だから。
そうですよね。だから、我々が言う、 お友達のお医者さんがこの教科書を書いて面白かったですっていうあの書評とは違いますよね。そうじゃないです。なので、我々書評って学術業績に入れないんですけど、あの専門誌であっても、それはなんかちょっと友人関係でとか、ちょっと知ってる先輩のを読んだとかで、お金もらって終わりってなるんですけど、あの生命科学系以外で書評も業績になってるから入れていいんですよねって質問受けたことがあって、それは意味が違うんじゃないのかなって思ってたんですよね。それってあの哲学領域とかでそもそも本読むこと自体が大変だから生まれた文化なのかなって思ってたんですけど、そういう理解で合ってんですかね。
なるほど、まあそうでしょう。でも書評って研究業績になるの？
いやーって言ってくるから、それは無理じゃねって僕は言った
んですよ。聞いたことないなんですよ。
やっぱそうですよね。
うん。
達夫さん、あの、大学でそのお仕事を得られる際に、
はい、
ここまでは学術業績みたいな話ってなんか聞きました？
聞いてないけど、
はい。
まあ、査読付きの論文誌かなと、個人的には思った。企業は入れない方がいいのかな、みたいな。
まあ基本的にやっぱり原著論文は原著論文なんですね。
一緒ですね。査読付きの雑誌に投稿したものってことですよね。
そうですね。で、あとは、その教科書とかは全く別で書く欄があるし、
はい、
うん。
創設とか教科書とかはそれでまた別の評価とかですもんね。
うん、そう。まあ、あとシンポジウムとか、あとは協調。協調は協調で書いてくれっていう。
ああ、そうなんですね。ああ、そこ一緒だな。なるほど。
一緒だと思う、そこは。
一緒ですね。
はい。
いや、もう隣で今、病んでる先生が仕事してるんですけど、ものすごい鬼気迫る感じで原稿を書いてる時があるんですよね。
マジか。
ものすごい速さで書いてる時があって
。それはですね、多分原稿じゃなくて、
うん、
あの書評を書いてた。
ピタッとキーボードが止まる瞬間があって、パッて向くとすごい顔で空中を睨んでる時があって、まあ多分集中してるんだと思うんですけど、いや、よくこの集中力でずっと仕事できんなと思いながら、また自分の診断に戻るんですけどね。
すごいな。
それはこの1週間の話ですよね、多分。
いや、でもね、まあ、この1週間そうだけど、でもたまに他の時も見るよ。
そうなんだ。先週僕、その金曜日に網走、女満別空港から網走出張っていうのがあったんですけど、その前日に書評の依頼が2本来て、でこの出張の最中に 1.5 本書いたんですよ。その飛行機の中でスマホで書いたっていうのが1本と、その移動中にちょっと書いたっていうのが1本あったんですけど、それを月曜日にスマホで書いたやつをパソコンに写し直して、15分ぐらいで一気に書き終わりたいなと思って、うおーって書いてた時に、なんとなく先輩がなんかチラッと見たなって思ったんですよ。それかなと思って。
すごいタイムマネジメントしてるね。
ちなみになんですけど、それが木曜日に依頼が来て、で、一つはその医療系の、それこそ雑誌の人から書評依頼だったんで、
はい、
じゃあ、恐れ入りますけど、いつものようにその書評のこういう何文字でどこにどういうふうにっていうやつを送ってくださいって言って、郵送のやつ、今日届いたんですよね、紙のやつが。で、実はもう書評は昨日送って、その著者校も終わったんですよ。
はい。
なので今日届いたやつ見て、うんって思って、この紙捨てようかなと思ったら、もう一個濁秘を書くはがきが入ってて、
おう、
これは濁って書いて出そうと思ってちょっと書いて出したんですけど、完全になんかちょっと時系列がおかしくなってしまいました、ね。
そう
なの、もう書いたけどみたいな感じで。そういう仕事をしてます。仕事じゃないです、これは。だから、業績じゃないんで。
イッチーがその紙の雑誌通読してるっていうのは、理由はある？
紙の雑誌を通読してるっていうだけで殴れる医者がいっぱいいるから。
ダークな理由ですね。
すごく大事なことで、はい、僕の仕事の場合は特にそうなんですけど、他の医者が患者さんと、この接したり話したり処置をしたり手技をしたりやってる間もずっとデスクにいるっていうところに唯一の強みがあるんですよ。なので多分あなた方の、10倍くらい本は読んでますっていうのがないと、そもそも仕事にならないと思ってます。と言って勉強の足りない若い人とか、他の偉い医者とかに ちょっとマウントを取らないと喋らせてもらえない。大事な
発言権を取るためにすごいね、なんか。
本当にそういうマウントの取り合いになった時に負けると後々までお酒が美味しくなくなるんですよ。
そうか。
いや、そうなんですよ。
すげえ頑張ってるな。
すごい僕尊敬してる後輩が何かいて、はい、全国各地にいても最近オンラインの勉強会とかで会えるんで、結構そのオンラインの顔しか知らないんですよね。多分実際に会うと身長違ったりするんでちょっと分かんないんですけど、そういう息のいい若手の中に解説を僕がした後で、先生それに関しては1年半前のあの雑誌のあの論文に書いてませんでしたかって言われたりするんですよ。
おー、かっけー。
かっこいいと思うんですけど、そういうマウントを取りに来てるので、そこに、あ、先生、それはですね、でもその1年半前の別の雑誌に載ってたやつのアンサーなんですよって言えないと負けちゃうんですよ。読まなきゃいけない、それは。通読を。
いや、すげえ。
わか
り
ますよ、それは、ね。
いやー、病理ちょっと、かなり特殊な科ですからね。
特殊ですね。
はい。
そうだね。でもアーカイブ力っていうのが問われる。
問われます。あと、ハッタリが必要で、僕もう一個雑誌だけじゃないのがあって、その研究会とか学会で前に出て発言する医者の口真似をするってすごく大事なんですよね。どこどこ病院の病理のなんとか先生の口調でその人が言いそうなことを言うっていうのがすごい技としてありまして。こいつ本当にいろんな回で勉強してんだなって思われて初めて、うん、よし聞こうって言ってい
た。ああ、なるほどね。本当に現場行ってんだっていう、ね。
そうなんです。くだらないこの自分が自分で始めた螺旋に自分でハマっている感が、ね。そうなんですよ。
ありがとうございます。
何の話か。
ということで、
全然関係ないけど、はい、前回の、メール読む回で紹介してた、はい、その。論理的かどうかっていう、
はい、
厳密性の話、めちゃくちゃ共感したよね。
いや、めちゃくちゃ、俺、メール来た時嬉しかったですね。
そうかって思った、俺も。あ、俺がめんどくさいやつって思われてるのって、厳密性のことなんだな、みたいな。
そうですね。普段、とか世間一般は、その論理性っていうのは、妥当な推測っていう意味で使われてることが多いけど、本当に論理的に喋ると大体めんどくさいって言われるっていう。
そうだよね。はい、あれ本当に見事に言語化してくれたね。
いやそうですね。あれちょっと勝手にですけど、結果的にですけど、感情言語化研究所みたいになってましたね。
そうだね、あれは本当に。
なるほどって俺も思いましたもんね。
なるほどだ
よ。一番ゴリゴリのやつ来たと思って。共感高かったですね。
9% だから1%は残ってるよねっていう話だもんね。
そうそうです。この可能性否定できてないよねって、だんだんそれで断定できるんだろうみたいな。
1% って結構でかいと思うんだけど。
そうですね。いや、だからその、多分その僕はその気が弱いに多分あんまり昔から言わなかったんですけど、それは単に性格の違いであって、思ってることは一緒だったっていうか、その
そうだよね。いや本当そう、本当それ
素晴らしい。
いや勉強になりました。いやなんか久しぶりになんかこう雲が晴れた感じがした。そっか、俺厳密性っていうか、いや論理的かどうかっていうのって厳密性ともう表裏一体だろって思ってたから、
いわゆるその論理学っていう時に使われるの論理です。本当その本来の意味での論理、ロジックですもんね。
きっとこうってなんだよって思って、はい、きっとってなんだよ。
一応そのあれですよね、使われてる言葉の意味が違うってことが分かれば、まあ、対応のしようがあるというか。
そうそうそう、それ調査方法は、分母は、どこでみたいなのって常にやっぱ頭に巡ってたから。
今ですね、じわっと感情したのが、その調査方法は、分母はみたいな、その列挙の仕方が、うん、歴戦感を。
ここでゼミでみんな言われてたでしょ。
いや、やっぱりこの経験値はそのまま出てくるのって、やっぱその語彙のその正しさというか、適切さというか、持ってると、これ、
あるあるの、あるあるのってことでしょ。
それが一つと、もう一つあって、うん、語彙を並べる表現って、やっぱり、まくしたてる系の人って得意なんですけど、語彙と語彙の距離が等間隔かどうかって、僕、美しさにすごく関係あると思って。
いやそうだね。
わかります？
この流度が揃ってるというか。
そう、流度が揃ってるもそう。だから、
あるある、うん、
列挙してんだけど、それ似たような概念じゃんっていうと、うん、列挙してる最中に、もうそいつのことを軽蔑し始めちゃうじゃないですか。うん、
あの、すごいさ、根幹になる言葉と、枝葉の概念とかをこう並列にされると、その時点で、あ、そんなに深くないんだな、みたいな。
そう、あの人すっごい美人じゃんって、可愛くて愛らしくて、ってことずっと同じこと言ってるやんけ、みたいな話になるじゃないですか。いや、そう、達夫さんからたまにその素晴らしさを感じるんですよ、そういう時。
これ以上話してると、我々全員怖い人だと思われる。
もう、思われてます。
怖いって言われてきたでしょ、みんな。気をつけましょう。
ただのね、あるあるなんですけどね。
はい。ありがとうございます。
ということで、そろそろお時間ですかね。
はい。
はい。達夫さん、ありがとうございました。我々収録の時はいつでも、はい。
はい。
来てくださいということで、はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。